桜巻です。
紫ルナです。
ピフリネットのファンファンファンへようこそ。お聞きのプログラムはインターネット放送局ピフリネットで放送しております。
突然だけどさ、
はい、
最近ルナピーってなんか悩みある？
悩み、
うん、
あるといえばいっぱいあるし、うん、ないといえばそんなにないかも。
本当そうか。なんかね、実は桜今すっごい悩んでることがあってね。
なになに？
あの最近ね、朝倉の携帯電話をスマートフォンにしたんですよ。
はいはいはい。
でスマートフォンにしてから、スマートフォンでゲームをやるようになったんですね。
はい、アプリ？
そう、アプリで、ゲームのアプリをいろいろなんか、ダウンロードしてて、うん、でその中で、カードゲームをね、はい、1個やってるんですよ、
はいはい、
それだけじゃないんだけど。でそのカードゲームのシステムとしては、その1個そのカードゲームのお題が毎日こう更新されてきて、毎日1個ずつこうなんていうのかな、ゲームが提案されてそれを解いていくっていうやつなんだけど、あの毎日毎日、まあ、ずっと解いてたんですよ、それを始めてからずっと、
はいはいはいはい、
で一回も解けなかったことはなかったんだけど、
はい、
最近になってどうしてもできないのが一個だけあるんですよ、本当にできないの。あの何回かだいたいこうやり直すとできるんですよ、だいたいクリアできるんですけど、うん、今までのやつは。あのね、ここ4日ぐらい何回やり直してもどうしてもできないの。それがね、今すごく悩んでることで、些細な悩みなんですけど、
贅沢な悩み
でももうね、ここ4日ぐらい頭から離れないの。なんかこう仕事とかやっててもなんで解けないんだろうって。
それはどういうお題なの？
お題っていうかね、なんかこう何、ほんとゲームなので、こうなんていうのかな、カードをこう指定された通りに並べていくような、まあ、ゲームなんだけど、
あ、なんか分かった、マッチ棒みたいな、マッチ棒の並べ替えみたいな、そんなやつ。そういう
マッチ棒、なんかさ、
なんか中学入試とかに出てきた、なんか昔は
出てくるね、
ああいうのかなと思
う。あ、
それがカード版みたいなの、
ね、そうね、あれよりもなんかちょっとこう本当にゲームっていう感じの、はい、なんかこうね、普通に誰でもできそうな、なんか算数とか数学ができなくてもできそうな感じのゲームなんですよ。ただのゲームなんですよ、たかがゲームなんですそれなのにずっと解けないの4日間。どうしたらいいですか？
でも解けなくても新しいゲームに進めるの？
そう、あの進めるの。あの毎日そのお題をクリアしていって、そこだけ今飛んでて、またその次の日とかに出てきてるやつは全部解いてるの、
はい、
でそこの1日だけがどうしても解けなくって、そこだけ空欄に今なってるんですよ。
でもカードってことは、
うん、
組み合わせいっぱいいろいろやっていけばなんかそのうち合いそうじゃない？
そうなんだけど、うん、で大体合うのよ本当に、はい、何回かやれば。
だってパターン決まってるじゃん。
そうなんだよね、うん、だから今まで解けなかったことは一度もないんですよ、
はい、
それなのに解けないの、その1日だけがどうしても。どうしたらいいですか？
でも本当にありとあらゆるものを組み合わせていくしかないんじゃない？
そうなのかな、うん、なんかね、何回やってもダメなんだよ誰か、
もしかしてでもミス回答を作っちゃったとかそういうわけじゃないよね、作った人が。そんなことはない
よ。なわけないと思うんだよね。どっかに何か一個、何か朝倉の考え方とか方式を変えればストンって解けるような気はするんだけど、どこ変えていいか分かんないんだよね、
はい、
というわけで4日間悩んでるんですけど、
頑張れとしか言いようがない
ね。ありがとうございます。また今度相談に乗ってください、
はい、
というわけで30分間悩みながらも頑張りますので、最後までよろしくお付き合いください。
お願いします。
このコーナーは何か自由なテーマを決めて自由にお話をしてしまおうという自由なコーナーです。さて、この番組なんですけれども、3月の23日から4月の5日までインターネット放送として載るんですけれども、
新年度またがってる。
そうなんですよ。そしてですね、なんとルナピーがもうすぐ舞台に立つと。
そうなんです、
ね、はい、いうことなので、ちょっと今日はね、その舞台のお話を聞いていこうかななんて思ってるんですけど、
はい、いっぱい聞いてください。ただし、ネタバラシはしません。
あ、もちろんですよ。それはダメですね。今から見る人が全員なんで、ね、あ、やめてください。どういう舞台なんですか？
はい、時代劇なんです。
うん、
雪桜ってタイトルで、
うんうん、
あの、織田信長さんとかが出てくるんですね。
うん、織田信長さんが
、はい、いろいろ歴史上の人物が、明智光秀とか。
あ、いいよね。何、この時代はまだ信長と光秀が仲良くしてた時代なんですか？
うん、私の舞台上のことは秘密です。
あー、そうなんですね。
先生はね、はい、
なるほどなるほど。へー、朝倉さ、戦国結構好きなんですよ。
へー、どういうとこが好きなの？
なんかね、やっぱりなんていうのかな、こう戦の陰にいろんなこう事情があって、うん、いろんなこう、まあ、同盟組んでた人が急に裏切ったりとか、うん、だから織田信長とかだと、例えば、妹を嫁に出したのに、その義理の弟に裏切られたりとかするじゃないですか。で、最終的には、まあ、歴史上本当かどうか知りませんけど、明智光秀に、まあ、本能寺の変でやられてしまうでしょ、
はい、
でも光秀っていうのは本来織田信長にものすごくこう忠実な家臣だったはずで、うん、で信長も光秀のことを買ってたはずなんですよ、
うん、
だから初めて自分の家臣の中で城を持たせて独立させたりとかいろんなことをしてたはずなのに、なぜそこに裏切りが発生するのかとか、うん、分かんないことがいろいろあるじゃないですか、うん、そこが面白い。
奥が深いと。
奥が深い、うん、朝倉は光秀は絶対誰かにそそのかされてるんだと思うんですけど、もともとすごく頭がいい人のはずなんですよ、
うんうんうん、
で、すごくなんだろうな、いい人のはずなの、
うん、
なのになぜそういうことになっちゃうのっていうのが全然わかんない、わかんないとこが面白い。あ、ごめんね、ちょっと朝倉の話はいいんですけど、でどういう感じなの、どういう感じなの、
はい、
なんか
私、
う
ん、主演なんですよ。
すごいね、主演女優にいよいよ育った。
そうなんです
ね、すごいね。なんか今稽古とかやってんでしょ？
今稽古の真っ最中、
うん、どうなの？
はい、それで、うんうん、私の役もすごい葛藤が多い役で、うん、感情の起伏がものすごく激しくて、そこをどうやって出すかが今ネックなんです、
うんうんうんうん、
私こういうキャラだから結構思い切ってバンって大げさにやっちゃうんですけど、うんうん、ちょっとそこは抑えてって逆に言われることが多いんです。
なるほどね。
で、そういう怒りの気持ちだけじゃないんだよ、人間の気持ちっていうのはね、もっと複雑なんだよ、うん、悲しかったり、悲しい中にも相手のことを思いやったりとか、うんうんうん、そういう複数な感情があるんだから、
うんうんうん、
単なる感情を出せばいいってもんじゃないんだよって演出家の方によく言われます。
深いね。あ、そう、
はい、
へー、なんか面白そうだね。なんか差し支えない程度になんかストーリーとかなんかないの、紹介できるような。
あ、はい、私は、うんうん、私の役柄を言うと、
うん、
あの相手方の銀次っていう人と、
うん、
ちょっとね、いろいろ葛藤があり、うん、複雑な事件も起こしちゃうんですけども、
うんうん、
最後ね、
うん、
いい感じになるんですよ。
いい感じに。
、まあ、それ以上はね、内緒。
なるほどなるほど。へえ、そうなんだ。じゃあこれはあくまでも信長が主人公ではないんだ、
はい、
銀次っていう人がわりかしこう重要な役を。
そうですね、銀次と私が結構メインで描かれてます。
うん、珍しいよね。
そうだね、
うん、なんかやっぱりほら信長ってすごく有名な歴史上の人物だから、うんうん、結構主役級になりがちじゃない、まあ、いろんな舞台組んでもさ、
そうだ、ね、
分かりやすいし、
うん、私の舞台でも結構メインに出るんだけども、
うんうん、
その中の影の部分の私たちが映されてるって感じ。
でもだからそういうところが面白いんだよ ね。結局その表舞台に立ってる親方様だけではなく、その周りにいる人たちの人間関係が面白いんですよ、
うん、
日本史って。
なるほど、う
ん、ごめんね。
いやいい感じ、いいこと言ってくれます。
そっか、え、今何、稽古はどんな感じで、どのぐらいのペースでやってんの？
はい、あの時代劇なんで、
うん、
私以外の人は結構盾があるんですね、男性の諸君は。
そっかそっか、うんうんうん、
だから盾の稽古も結構みっちりやってます。
盾は難しそうだよね。
そうだね、私は直接刀とか持たないんだけど、
うん、
でも逆に避けたりするんですね、刀を避けたり、
はいはいはい、
そこがもう下手したら、うん、あんた怪我しちゃうからっていうことをよく本当に演出家さんに言われちゃう、うん、出ます。
そうだよね、
だからね、本当に剣には、ね、忠実にならなきゃって感じ。
なるほどね、うん、そっか、盾ね、難しそうだよね。
刀の使い方本当に難しそう、
うん、でもやっぱりさ、こう朝倉とか全然素人で盾なんかやったことないけど、うん、舞台とかではよく、まあ、出てくるじゃないですか、シーンとして、うんうん、やっぱさ上手い人の盾って 惚れ惚れするもん
ね。本当かっこいい、
かっこいい、
本当に切ってるんじゃないかって思っちゃう。
本当そうだし、これが計算されてるかと思うとすごいなって思っちゃう。
あ、そうだよね、だってあんな一瞬のことをね何回もやったりするから。
本当そう、あれ息が合わないと
本当怪我になっちゃう
ね。ダメじゃない、うん、だから最初ほらゆっくりこう立てて合わせていくじゃん、
はい、
でそれをどんどんスピード上げてやっていくんだと思うんですけど、だからあの速さにするまでやっぱすごい稽古が必要だったんだろうなとか、うん、すごい思っちゃいますね。かっこいいしやっぱり、うん、男も女もかっこいい、盾が上手い人って本当に。そっかそっか、じゃあルナピはそんなにこう盾のシーンはないんだね、ちょっとこう避けたりとか。そう、女の子だから、うん、あ、そっかそっか、そういうことだよね、うん、へえ、そうなのね。今さ、稽古で一番こう楽しいこととか辛いことって何なの？
やっぱり、うん、セリフを覚えるのがまず第一大変だなって、まあ、役者さんの宿命だけど。
そりゃそうだよねこれ何時間ぐらいの舞台なの？
いや結構長い。
まあそうだね
まあまあそれ以上は。
ああ、そう、あんまりね、ほら長いとそれだけ、まあ、セリフ量もあるじゃない、
はい、
そっか、大変だね。なるほど。え、なんかその楽しいこととかはないの？
楽しいことはやっぱり、うん、日常にはない自分の感情っていうのを役に映し出して演技できるところ、表現できるところかなと思う。
それはね、女優さんの醍醐味だね。
そうだね、
うん、なんかこう確かに舞台上のことって、なんか舞台って仮想空間だから、うん、こう日常私たちが普通に生活してたら体験できないことが体験できたりとか、
そうそうそう、
なんかこう気持ちとかも普段だったら考えないことを考えたりとかするもんね、やっぱり、ね、
そう、女優さんの特権だよ
そうだね、なんかいいね、なんかこう人生を倍生きてるみたいな感じがしてすごいいいね、楽しそう、
うん、
そっかそっか、
そう、特にこういうね感情の起伏の激しい役すごいやりたかったからすごい嬉しいけど、うんうん、でもちょっと出しすぎちゃダメみたいなそこの葛藤が今ある
なるほどね、
はい、
そっか、大変なんだね、
はい、気になる、じゃあ詳細発表します。
はいはい、お願いします。
はい、本番日は4月2日、
うん、
水曜日じゃない、木曜日と4月3日の金曜日、2日間です、
うんうんうんうん、
お時間の方は4月2日の方が夜19時から、
うんうん、
そして3日の方が昼の部13時からと19時からです、
はい
はい、チケットの値段は3000円です、
はい、
詳しいことは私のブログやツイッター、うん、Facebook などでも発表したいと思います、
うん、
紫ルナでやってます、
はい、もうぜひぜひね行ってほしいです ね
行ってほしい、
ねね、
朝倉さんも来てとか
ね、行きたいけど平日なんだ
ねそうなの、平日なの、しかも2日間しかないから ね
しかも夜の部が7時か
あ、そうだ、場所は、
うん、
高円寺の駅からすぐ近くのところで、
うんうん、
劇場の名前が分かりやすいザ・高円寺ってとこです。
まあまんまの感じなんですね。
そうなの、ザ・高円寺
ってとこ。え、キャッパどれぐらいなのそれ劇場？
いや結構すごい広い、200人ぐらい入る
のかな。あ、そんなに入るんだ、うん、あ、じゃあ結構なところでやるんだね。
そうそうそう、舞台もすごい広くて、
あ、うん、いいね。そうかそうか、なんかほら、なんか今ねルナピーが持ってきてくれた舞台のチラシを見ながらお話をしてるんですけど、登場人物がそんなに人数がいないので、わりかしこう小劇場的なところでやるのかなって思ってたんですけど、そうでもないんだね。
そう、結構広い。
あ、そうなの。へー、すごいね。この他に出る役者さんっていうのはどっかこう他の劇団とかいろいろなところで活躍されてる方なの？
そうだね、
うん、
私も初めてこの舞台で通して全員の方と知り合ったみたいな。
あー、なるほどなるほど。え、ここはじゃあ劇団にそのゲスト出演っていう感じではなくって、この舞台のために集まった役者さんたちなの？
そうですね、
はい、そうなんだ。
事務所がディスニーってところが主催してて、
うんうん、
そこが募集してました。
あ、そうなのね、う
ん、私もオーディションに受かってめでたく主演ということになったんですよ。
あ、そういうことなんだ、うん、じゃあ本当の劇団っていうわけではなくって、もう他でいろいろ活躍されてる役者さんとか女優さんがこの舞台のために集まって今回やるっていう感じなんだね。
そうそうそう、そんな感じ。
あー、なるほどね。あ、じゃあでも割とね、オーディションがあったっていうことは割とこうなんていうのかな、実力派の皆さんが揃われてるんじゃないですかね。みんな合格した人でしょ、だってね、すごいね。
そこはちょっと笑って
あれ
みたいな。
そうなんだね、うん、へー、楽しみですね。
楽しみ。
うん、まあじゃあもうそろそろね、この放送の頃には舞台稽古も本当に熱が入ってる頃、
そうそうそう
ですよね。じゃあ ね、本当にあのもうちょっとですけど、ぜひぜひ体に気をつけて、
ね、そう、ね、あと言うの忘れてた見どころとしては、はいはい、私ね実はこの舞台で役柄としてすごいね、うん、ちっちゃい8歳ぐらいの女の子から、うん、もう自分がもうお母さんになって、その8歳ぐらいの娘を持つ年齢ぐらいまで結構年齢の幅が広がる役なんですよ、う
ん、そんなに広い役なの？
そうなんです。だから髪型もチェンジ、途中でヘアチェンジしたりしなきゃいけないみたいな。
本当それは大変だ ね、なんかほら役で年が幅が広いとさ、なんかこうセリフ回しとかももちろん違うし、動きとかも違ってくるじゃん、
うん、
声とかさ、大変だね。
そうだね、私も子供持ったことないから、
あ、まあ、確かにね、
母親の気持ちっていうのも考えなきゃいけないし、
ね、勉強になるね。そっか、じゃあもう本当に皆さんぜひぜひね、あのお時間が合う方は見に行っていただきたいですね。
はい、
はい、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。最後にもう一回日にちと時間とか言っとけば。
はい、うん、雪桜、4月2日木曜日、3日金曜日、場所はザ・高円寺2です。
はい、ぜひ皆さん来てください、お待ちしております。
はい、お願いします。
はい、以上 Today's Pick Up のコーナーでした。